ここのところしばらく使徒信条の連続のお話をしておりますが、今日はイエス・キリストに関する、ところの最後のところですね。賢よりきたりて生けるものと死ねるものと裁きたまわ。先週私は全能の父なる神の右に座したまえというところについてお話をして、そこが第2項の終わりみたいなことをちょっと言いましたけれども、それは間違いでありまして、ここまでです。ここまでが第2項イエス・キリストに関するところですね。次の我は聖霊を信ずというところからが聖霊に関する信仰の告白です。第3項になります。で、今日はこの賢より来たりて生けるものと死ねるものと裁きたまんというところについてお話をしますが、その前にこのイエス・キリストに関して言われている第2項の全体をちょっと振り返ってみたいと思います。で、この第2項は、2行目のところからですね、主は聖霊によりて宿りというところから始まって今日のところまでです。で、その最初の部分のところがイエスの受胎から昇天までの彼の生涯における重要な段階を要約して告白しているところですね。聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。で、ここのところですが、で、これを見ますと、宿りとか、生まれとか、苦しみを受けとか、十字架につけられ、それから死にてという、言葉ですね。それから葬られとか、黄泉に下りとか、蘇りとか、天に昇りとかという、そういう言い方がされておりまして、日本語ではちょっとはっきりしませんが、最後の神の右に座したまえりというところでややその漢字が出ておりますけれども、ここに使われている動詞は全てこれ完了形なんです。もともとのラテン語では全て完了形であります。その後の歌詞、ごめんなさい、その天に昇りっていうところまでですね、そこまでが全て完了形なんです。で、その後に出てくる全能の父なる神の右に座したまえりっていうところが現在形で書かれてあるんですね。そして今日読んだところは、賢より来たりて生けるものと死ねるものと裁きたまわんという、これいくらか漢字が出てますけれども、これ未来形なんです。動詞の自走で言いますと未来形で書かれてあるところです。で、それはどういうことかということを考えるんですが、この使徒信条の第2項、つまりイエス・キリストに関して告白している部分では、過去と現在と将来が問題になっていると、そういうふうに一応言っていいんじゃないでしょうか。過去と現在と将来で、しかもそれは単に電気的にまとめたっていうんじゃなくて、そのことを通してこの私たちの世界の歴史の過去と現在と将来、そのことをやっぱり考えている。で、つまり我々自身のですね、過去と現在と将来、それがそこにやっぱり浮かび上がってくるような、そういう、語り口というんでしょうか、それがここに出ていると思います。で、そのことについてもう少し詳しく話したいんですが、今私はこの使徒信条の第2項にキリストの過去と現在と将来が言い表されている、告白されているということを言いまして、それが私たち自身のこの世界の歴史や私たち自身の生活の過去と現在と将来と いうことと無関係ではないということを言いました。でそのことを考えておりますうちに、はたと思い当たったんですけれども、私たちは今深刻にその問題について考えさせられていると、そういう感じがしております、日本人としてね。でこれは日本の国だけじゃないんですけれども、世界の全てのところでやっぱりそういう問題はあるわけなんですが、私たちのこの国で最近起こっていることを考えますと、やっぱりその過去と現在と未来ということが大変深く、みんなの気持ちの中で問題として受け止められているということを感じないでしょうか。例えば今この国では政治も経済もガタガタになってしまいました。ついこの間までは何か経済大国だとか、まるで将来はバラ色みたいなことを言っておりましたけれども、あっという間にそれがひっくり返りまして、政治も経済もガタガタです。総理大臣の橋本さんは、何か6つ改革すべきことを挙げておりまして、政治とか行政、財政、教育、そのあと2つ何でしたか、とにかく6つ改革すべき分野があると、それを火だるまになってもやるっていうことを言っておりますけれども、でこれは何もかも改革を必要とする状態であるっていうことなんじゃないでしょうか。私たちの国ではね、全てガタガタになっている。でそれがこの国の現状です。でそのことをみんな大変深刻に問題にしているわけなんですけれども、どうしてそういうことになったのかということをさらにみんな問います。つまり過去を問題にするんですね。過去において何か過ちがあったから今こういうガタガタの状態になってしまったんじゃないか、そういうふうにみんな考えます。そこで、手近なところではバブルの崩壊ということが原因だろうというふうに言います。しかしこれはちょっと見方が狭すぎまして、もう少し遡って考えなければいけないんじゃないかってみんな言います。もっと根は深いんじゃないか。そこでいろんな意見が今言われているんだと思いますが、例えば教育の場面で、まあそういう言葉があるかどうか分かりませんが、偏差値教育っていうんでしょうか。で本当に人間として次の世代を、育てていくという、そういう教育がされていない。ただ受験に受かればいいというふうな、幼稚園からすでに始まっておりまして、そういう、いわば偏差値教育のようなものがあって、それが過去ずっと続いてきた。それが今こういう状態を生み出している、つまり諸悪の根源であるという、そういう言い方をする人々がおります。多分それも当たっているんでしょう。あるいはもう少し大きく見て、教育だけではなくてその他のことも含めて、例えば戦後民主主義というものがありますけれども、それを本当の意味で根付かせなかった、そういう努力を真剣にしてこなかった、それがいけなかったんだという言い方もあります。でそうかと思いますと、逆に今度はその戦後民主主義というものを目の敵にいたしまして、特に最近そういう声が大変際立ってまいりまして、私もちょっと心配しておりますが、戦後民主主義そのものがこの国をダメにしたんだ、で大変声高に、復興主義を唱える、まあ、いわばタカ派っていうんですか、そういう考えがこの頃大変強くなってきました。そこまで、はっきり言う人はあまりいませんけれども、しかし中には教育直後を復活しなければいけない、あれでやらなくちゃダメだとかですね、それから学校のやり方も全て変えてしまって、そして日本の、まあ、 元になるような考え方、つまり天皇制であるとか日本古来の神話であるとか、そういうものもちゃんと柱に据えるようなやり方をやらないから今のこういう状態が起こったんだというふうに言う人々もいます。責任ある政治家がしばしば歴史認識について、失言というんでしょうか、本音だと思いますが、そういうことを繰り返して近隣諸国の品種を買っておりますけれども、その背後には歴史認識の問題が根底にあって、それが繰り返し繰り返し話題になってくるのもそのことと関係があるんじゃないでしょうか。民主主義っていう、戦後民主主義っていうものがいけないんだと、明治憲法にあるいは教育直後に変えるのが本当だっていうふうな考え方ですね。で、私たちの国では今そういうふうにこの全てこうガタガタしてきた、その原因は何かっていうと、その過去がこんな風だったからだという、そういう意味で現在と過去というものをみんながいろんな仕方で問題にしております。それじゃあ未来はどうなるか。で、ほとんどの人が今や幻想を持てない状態です。大変見通しは暗い。これはしばしば新聞やテレビで言われていることですけれども、政治の失敗のツケが全て国民に安易に転嫁されまして、消費税はすでに 5% に上がりましたし、税金はこれからどんどん上がるでしょう。旧国鉄の負債という、あれそれに付け加えて新しく新幹線を作るとか、そういった全てのことが財政上の見通しを持たないままに、国民の税金に転嫁されると、そういうやり方ですね。ですから見通しは非常に悲観的です。で、ある経済評論家が話しているのを聞いたんですが、今円がドルに対して非常に安い状態である、そして株価が一向に上がらない、でこの円安株安の現状というのは、いわば世界中が日本を見捨てたことの表れではないかというふうにその人は言ってました。まさかそんなことはないだろうと思いますけれども、あまりこういうちょっと悲観的な状況になりますと極端な言い方なんかも出てきますから、あんまりそういうことを必要以上に気にすることはないんだと思いますけれど、しかしこの国の現在を考える、そしてそれは過去に何か原因があったんじゃないかということを考える、で未来というものは非常に見通しが暗いと、でこういう意味で私たちは特にこの日本の国において今、現在過去現在未来ということを、大変心にかけているんだと思いますね。そのそこにある気分というものは大変暗くて、間違った過去が現在の歪んだ状況を生んだんだ、そしてそれは暗い未来につながると、こういうふうな仕方で過去現在未来のこのつながりっていうものを多くの人が考えているんじゃないでしょうか。でもちろん明るい要素もないわけじゃありませんで、例えばハイテクと呼ばれるものがあります。高等な技術ですね。それが非常に進歩して、コンピューターも日に日に進歩しますし、そういうものを組み込んだシステムの発達というものは目覚ましいものがありますけれども、でこれも手放しでは喜べない。なぜかといえば技術を使うのは人間だからです。その人間がどうにかなっている、そうである以上どんなに技術が進歩してもそれは悪用される危険を絶えず持っています。 で単純に技術に希望を託すわけにはいかない。でどうも技術そのものが最近流行りの言葉使いますとバーチャルリアリティというんでしょうか、ちょっと人間の現実を離れたところにある偽物の現実みたいになってるんじゃないでしょうか。で私はそういうことはよく分かりませんが、新聞なんかを読みますと最近そのたまごっちと称するハイテクおもちゃが出てるんだそうですね。皆さんの中にはやった人がいるでしょうか。私も一度はやってみたいと思うんですが、小さな卵のような形をしたハイテクおもちゃでありまして、それを何かボタンで押したりなんかしていくと、その生き物が可愛らしい生き物なんだそうですが、病気になったりお腹が空いたって訴えたり、そういういろんなことに持ち主が対処していく。そうするとその子はその生き物はよく育ったり途中で死んじゃったりするんだそうです。でも私はもう一つピンとこないんですが、今爆発的に売れてるそうですね。でこれは象徴的な出来事だと思います。で現在の状況は鬱陶しい、現実は鬱陶しい、で未来に希望を持つこともできない。でそういう状態の中で人々は非現実のゲームにうさを晴らしている、そこに、逃げ込むような気分になってるんじゃないでしょうか。でバーチャルリアリティということがしきりにこの頃言われるようになったのも、そういうことの表れではないかと私は思います。でそういうわけで私たちは現在私たちの世界の過去と現在の未来、過去と現在と未来というそのつながりをかつてないほど真剣に考えさせられていると思いますね。でこれはある意味ではそういうことを真剣に考えるということはいいことだと思いますが、しかしその過去と現在と未来のこのつながりというものは私たちの胸の中では、ちょっとやっぱり暗いつながりを見ざるを得ない、そういうのが、私たちの今の、状態ではないかと思います。でそこで使徒信条に目を戻したいんですが、ここでもこの私たちの世界、私たちの人生の過去と現在と未来を問題にしているということを先ほど申しました。で聖書によりますと、で私たちの過去というものは、それはそもそもの始めは神様がよくお作りになったというその始まりがあるわけなんでありますけれども、その後すぐ人間が堕落をして楽園を追われた、聖書はそう見ています。楽園を追放されたアダム以降の歴史というものは、罪の歴史ですね。兄弟が殺し合う、人と人が殺し合う、奪い合う、傷つけ合う、そういう罪の歴史が連綿と今までつながっています。アダム以来聖書が描く人類の過去というのは罪にまみれています。でそれが積み重なってキリストを十字架にかけて殺すというような結果につながったんですね。で先ほど私たちの国の現在のこういう情けない状態を将来したのは過去における過ちだというふうな見方があるということを言いました。しかし単に過ちとか失敗とかっていうふうな、見方を聖書はしていません。でもっと深い見方をしています。 でそうじゃあのそういうその単なる失敗とかなんとかっていうんじゃなくて、それは罪の歴史である。あのマタイによる福音書の23章に大変厳しいイエスの言葉が出ております。これは新約聖書新共同訳ですと46ページですが、マタイによる福音書23章の33節以下を読んでみたいと思います。46ページの下の段です。蛇よ、マムシの子らよ、どうしてあなたたちは地獄の罰を免れることができようか。だから私は預言者、知者、学者をあなたたちに使わすが、あなたたちはその中のあるものを殺し、十字架につけ、あるものを街道で鞭打ち、町から町へと追い回して迫害する。こうして正しい人アベルの力、あなたたちが聖女と祭壇の間で殺したバラキアの子ゼカリアの血に至るまで、地上に流された正しい人の血はすべてあなたたちに降りかかってくる。はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。でここでは現在と将来というのが問題になっていますが、現在と過去ですね。で過去の歴史、正しい人々の血を流すようなそういう歴史、それを人類は繰り返してきた。それが今の時代に降りかかってくると、こう言うんです。単に何か経済政策を失敗したからそれのツケが今に回ってきたという、それだけのことじゃないんですね。人類の繰り返し繰り返し犯してきた罪、正しいものを殺すという、正しさ正義というものを抹殺するという、そういう人間の罪の結果が今のこの世に降りかかっていると、そういう見方です。でさっき述べた私たちの国の現状ということも、最も深いあの見方から見るならばそういうことと関係がある、そう考えないといけないんじゃないでしょうか。非常に深い次元まで掘り下げて見ています。でそういうふうにしてみますと、聖書が指し示している世界の過去というのは、あるいは人類の過去というのは、単に何か失敗したというふうなことではなくて、罪の歴史、罪の過去であります。ただ聖書はそこで終わらないんですね。もう一段深く掘り下げます。それはどういうことかと申しますと、単に罪にまみれているというだけのことではなくて、その罪の問題を解決するために神の子が苦しまれた、神の子がお苦しみになった、そして私たちの罪の許しのために血を流してくださった。で、人類の過去というのはそういう過去でもあるっていうんです。で、このことを抜きにしてただ人類は過去罪を犯してきたというだけでは人間の歴史をちゃんと見ていることにはならないというのがこの使徒信条の告白しているところだと思います。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に差したまえ。こういう全能のことに現在形で語っているところですね。全能の父なる神の右に座したまえ、罪人である私たちを許す、 愛のゆえに許す、そういう全能の神。ただ何でもできるっていう、そんな全能じゃありません。愛のゆえに罪人をも許す、そういう全能の神です。その神の右に今や彼は座っていて、そこから私たちに助けの力を送るというのが、この使徒信条の告白していることですね。ですから私たちの過去というのは単に罪にまみれた暗い過去っていうんじゃないんです。そういう方がいらっしゃる。全能の父なる神の右に彼が座っていらっしゃる、生きていらっしゃる。で、そういうことが全て行われた過去、それが私たちの過去です。で、誰かに責任を負わせた、あいつがいけなかったんだっていうふうな言い方をする、そういう見方で過去を考えるのは一番浅い見方です。で、何かの失敗を自分たちの失敗としても考えるというのも、そういう考え方もありますが、それもそこまで深くはない。で、私たちの罪の歴史というのはそれだけのものじゃなくて、その罪の許しのために神の子が苦しみたものだ、神の子が血を流したものだ、そして今や全能の父なる神の右に座って、そこから私たちのために助けを取りなしていてくださる、それが私たちの過去だと、そう言っているんです。ですからそこから考えますと、私たちの現在も、現在はただ嘆かわしいだけのものではありません。もちろん罪の結果として多くの歪みがあります。それを解決することはほとんど不可能じゃないかと思われるような時だってあります。しかし私たちの現在はそれだけのものではありません。で、聖書が最も深い次元から見て語っていることは、私たちの、つまり私たちの現在というのは、今申しましたように、あの方が天に昇り全能の父なる神の右に座っていらっしゃる、私たちのために取りなしていてくださる、そういう現在です。で、私たちの現在というのはそういうものです。私はローマの信徒への手紙の8章を思い出しますが、そこにこう書いてあります。これは、285ページの下の段ですが、ローマの信徒への手紙の8章34節以下、誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、否むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か苦しみか、迫害か飢えか裸か、危難か剣か、そう言いまして、37節の後半に、私たちは愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。そう書いています。これが私たちの現在なんですね。ダメだダメだっていうのが現在じゃないんです。これが私たちの現在なんです。もう望みがないと思われるような状態の中でも彼がいらっしゃる。 聖書が私たちに指し示している現在というのはそういう現在です。では将来とは何でしょうか。聖書が私たちに示している将来とは何でしょうか。でこの方が再びいらっしゃると、それが将来です。それが今日のところでありまして、賢より来たりて、賢っていうのは天です、神の右の座です。そこから彼は再び来るっていうんです。賢に来たりて、生ける者と裁きたま、生ける者と死ねる者と裁きたま。で私はまずその賢より来たりてという言葉に注目したいと思います。あそこからいらっしゃる、再びいらっしゃる、キリストが再びいらっしゃる、私たちを愛するために命を捧げてくださったキリストが再びいらっしゃる、神の力によっていらっしゃる、これが私たちの世界の将来です。で私はここで意識的に未来という言葉ではなくて将来という言葉を使いました。これは実は畑野誠一先生という方が京都大学の宗教哲学の先生でしたが、その方のお書きになった時と永遠という本を若い頃読んで大変強い影響を受けたからです。でその中で先生がこんなふうに言っておられます。未来っていうのはキリスト教的にこの世界の歴史を考える場合にふさわしくないっていうんですね。未来というのは未だ来たらずという否定形をうちに含んでいます。未来っていうことを言うときには先のことはわからないんですね。先のことは一切わからないんです。未だ来たらず、まだ来ていないときのことですから私たちもわかるわけがない。だから未来という言葉を使ってものを言うときには、それはすべて未知数なんですね。私たちにはわからないことなんです。しかしキリスト教的に考えたら、聖書的に考えたらそうではないと畑野先生おっしゃいます。それはまさに来たらんとする、そういう意味で将来だと。今にも来ようとしてキリストが、で私たちの将来っていうのはそういう時なんだっていうんです。で私はその言葉を読んで、もちろんこれは今私が話したような言葉通りでに書いてらっしゃるわけじゃないんですけれども、私なりの言葉でまとめますとそういうことになります。世界というのは先がわからないっていうんじゃない、そうじゃなくてキリストが今にもおいでになる、そういう時だと。そういう意味で将来という言葉を私は意識的に使っています。賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたま、あの方がおいでになる、で私たちの将来はそういうものです。で後の半分はおそらく、心に何か引っかかるものを感じられる方もいらっしゃるかもしれません。先ほど読んでいただいたテサロニケの手紙の中にも、あなた方を苦しめている者には苦しみをもって報いるとか、神を認めない者、福音に聞き従わない者には罰を与えお与えになるとか、それから栄光に輝く力から切り離されて永遠の破滅という刑罰を受けるでしょうとか、そういう厳しい裁きの言葉が語られています。で、そういうことにちょっと引っかかりを感じる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、しかしこれはやっぱり抜きにするわけにいきません。抜きにするわけにいきません。確かに裁きが行われます。 どんな生き方をしていてもどうせ大差はない、大したことはない、そういうふうに鷹をくくって生きることは私たちには許されていません。いつかやがて神様の前で私たちは申し開きをしなければならない、裁かれなければなりません。聖書はそのことを真剣に取り上げています。使徒信条もそのことを告白しています。生けるものと死ねるものと、つまり今生きていようがもうすでに死んだものであろうが、それは変わりなく区別なく、やがてあの方が再びおいでになるときには裁きの座につかなければいけない。どう生きたかと、どう生きようとしたか、そういうことが問われる。どうせ大したことはないと鷹をくくって生きるわけにはいかないのです。神様の判定が下されます。でその厳しさというか真剣さというか、それを私たちは抜きにして人生を考えるわけにいきません。ただ最後にもう一つ付け加えておきたいことは、そこでなされる裁きというのは私たちの裁きではない、神様の裁きだということです。神は恵み深い方です。あのイエス・キリストが恵み深い方であったように、愛に満ちた方であったように、その方が神の子と呼ばれたように、聖書が私たちに伝えている神の姿というのは恵みと愛に満ちた方、慈しみに満ちた方であります。で、そういう意味で力ある方です。罪人を許す、罪人を許す、そういう力をお持ちの方です。で、最初に読んでいただいた詩編の118編ですが、今日の旧約聖書としてそこを選びましたけれども、そこにはこう書いてあります。118編の13節、激しく責められて倒れそうになった私を主は助けてくださった。主は私の砦、私の歌、主は私の救いとなってくださった。御救いを喜び歌う声が主に従う人の天幕に響く。主の右の手は御力を示す。主の右の手は高く上がり、主の右の手は御力を示す。こういう力をお持ちの方が私たちの神様です。罪人を許す、そういう力です。イエス・キリストもそういう方でした。その方が再びおいでになる。私たち人間がちょっとケチな報復心から、やがてあいつを裁いてやろうなんていうのとは違うんです。この神様がおいでになる、再びおいでになる、あのイエス・キリストが再びおいでになる。ですから賢より来たりて、生けるものと死ねるものと裁きたまわんというこの言葉は、神の罪を許したもう全能の力を信頼しながら唱える、告白する、そういう言葉ではないでしょうか。今日の、お話はそこまでにいたします。祈ります。全能の主なる神様、あなたの日に私たちを御前に呼び集めて御言葉を聞かせてくださいましたことを深く感謝いたします。 私たちの国、私たちの世界、そして私たち自身の過去と現在と将来を思うとき、私たちの心は不安で満たされます。しかしあなたはそれらの不安をすべてキリストのゆえに取り除き、私たちに私たちの本当の過去とは何であり、本当の現在とは何であり、本当の将来とは何であるかということを繰り返してお示しになります。そのことを深く感謝いたします。心からそのことを信じることができますように。望み、亡き時にもこのことのゆえに望みを持ち続け、そして周りの人々にもその希望について証しをし続け、その希望の光をこの私たちが住んでいる国の中で、全ての人々の中で掲げていくことができますように、私たちの一人一人の生活と、そしてこの群れの生き方をあなたが導いてくださるようになります。どうかすべての共にあなたの光と力をお与えください。やめる友のために祈ります。しばらく病院に入っておられた黒川姉妹が近く退院されるということを伺いました。あなたが私たちの祈りを聞いてくださいまして、このように元気を回復させてくださったことを感謝いたします。他にもお年を召された方々や、天候が必ずしも優れない人々は何人かいらっしゃいますけれども、どうかそれらの人々の上にあなたの豊かな恵みと助けがありますようにお祈りいたします。私たちの国の将来をどうぞあなたが切り開いてくださるように、多くの過ちがあり、多くの無責任があって、今現状は必ずしも望みに満ちたものではありませんが、どうかこの国の中にもあなたが生きて働いていらっしゃるということを信じることができますように、で世界についても同じように信じることができますように、心から祈ります。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。